どうも、
ポッドキャスト番組シネオジです。シネオジは、ラジオジポッドキャストの提供でお送りしております。毎月不定期で配信中、40代映画好きおじさん修行中の2人が、新作映画を、社会、カルチャー、映画の裏側など様々な視点から、楽しく語らう映画評番組です。司会の伊佐山です。
はい、野沢です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日、はい。今日はですね、伊佐山と、江戸沢さんの方でですね、江戸沢さんは、名古屋に在住なので、今日もですね、ちょっとオンラインで、収録するという、形になっております。
はい。
はい。はい、という。名古屋、江戸沢さん名古屋移ったのが今年の春ですよね、4月。
春ですね、はい。
もう3ヶ月過ぎてね、もうだいぶもう慣れた感じですかね、そしたらね。
そうっすね。
なんかあんま映画とか、はいはい、
東京いるのと別にそんな変わんないですね。
あ、本当ですか。映画とか見る環境って、名古屋ってどうです？
あ、映画館、僕新宿からもともと前提言うと15分歩いてのところに住んでたんで、それから比べると見に行くために時間作ってっていうので、いろいろ時間作るようになりましたけど、別になんか東京で見れる映画が名古屋で見れないとかってのはないかな。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。あ、それはロードショーって言ったら、例えばほら東京だとロードショー以外に結構関数が少ないものとか単館系のものだったりとかっていうのがちょこちょこあるじゃない。でもそういうのでもわりかし、じゃあ名古屋でも意外と見れたりするみたいな。
わりかし見れますね。
あ、そうなんだ。
うん、
名古屋にさ、ほら、映画館で、誰だっけな、名前がね、もう最近出てこなくて、ほんとしょうがないんだけど、若松浩二だ。若松浩二監督が作った映画館があって、で、そこをね、前ラジオジで、名古屋に、ちょっと、取材というか、行った時に、見つけてね、こんな映画館があるだって、ちょっと驚いた感じがあって、中見たら結構、映画のパンフレットが山ほどあるカフェがあったりとかして、すごいこう、マニア心くすぐるような映画館があったりして、あ、こんなところがあるんだと思ったんだけどね。
なるほど。いや、まあ、なんか僕その映画知らないから、あ、そうだねって。
あ、マジですか。
すみません、そこは言ってないですね。
あ、そうっすか、すいません。じゃあちょっと後でそれはご紹介します、うん、はい、ということでですね、今回ちょっとお送りするのはですね、またそれぞれちょっと僕と浦沢さんがそれぞれちょっとこの映画を見たいなっていうのを一本ずつ出し合って、でそれを東京と名古屋でですねお互い見て、でそれをちょっと今回評論するというような形でやっていくんですけども、まず一本目は江戸沢さんからご紹介いただいた映画を、やっていきたいと思います。それじゃあちょっとご紹介いただいていいですか。そしたら、
サムジンカンパニーという映画です。で、はい、内容を言っちゃっていいんですか、これ。
あ、はい、
最後まであら言っちゃった方がいいですか、結末まで。
なんかあらすじとか手元にあります？
あ、手元に別にないですね。なんかそれ、
あ、じゃあ僕が一応映画コムグさんからのこのなんか抜粋があるので、それだけじゃあ先に読み上げましょうか。
はい、
そうした
ら、はい、
はい、じゃあサムシンカンパニー1995というのがタイトルらしいですね。
はい、
あらすじを言うと、国際化のために激変する90年代の韓国を舞台に、大企業に勤める3人の高卒女性社員たちが会社の不正に立ち向かっていく姿を痛快に描いた、コメディドラマ。1995年、ソウル、大企業サムジン電子に勤める、高卒の、女性社員たちは優れた実務能力を持っていても、任されるのはお茶組や書類整理など大卒社員のサポートばかり。しかし彼女たちにもチャンスが訪れる。社の方針で TOEIC 600点を超えたら代理という肩書きを与えられることになったのだ。ステップアップのため、英語の勉強に励む、女性社員たち。ジャイオンもそんな女性社員の一人だが、ある時彼女は会社の工場から、汚染水が川に流れているのを目撃する。 その証拠を会社は隠蔽しようとしていたが、ジャイアンと、同僚たちは解雇の危険も試みず、申請解明に向けて奔走すると。ジャイアンで、グエムル、ハンガーの怪物、スノーピアーサーなどのポンジュの作品で知られるコ・アソンが主演と。ジャイアンの同期、ユナ役で、ハッピーヒロインのイ・ソム、シム・ボラム役に、スウィングキズのパク・ヘスが、共演。監督は、花香る歌のイ・ジョンピル。ということになっています。
はい。
はい。ということで、これは何ですか？今回、この映画を突然ちょっと、ご紹介されたんですけど、これは何かこの映画を見たいなと思ったきっかけみたいなのあったんですか？
ごくごくもう、なんか、今、じゃこれから何か映画見ましょうって言った時に、もう新作映画の中から、そうですね。なんか僕、その映画を見るときに、まあ、あんまりなんか自分からアクションとかホラーとかまず選ばないんで、まあ、それが除外されてってヒューマンドラマ的なものかなんか結構、そうですね、これなんか社会派映画みたいなものとかは時々選ぶっていう傾向があるんで、その中で社会派映画的だなと思って、あ、久しぶりにこういうの見るのいいかなと思ったっていうのが結構大きいですかね。
ああ、そうですね。なんか一見このパンフからするとなんか全然社会派映画っぽくない、こうなんかすごいこうコメディ映画かなっていう感じのね印象を受けたけど、なんか実は中身は結構なんかいろいろ、まあなんつうかな、もうてんこ盛りって感じの映画でしたね。
そうっす。でもなんか来てる人おっさんばっかしでしたよ。
確かにそれはね、
こっちの人ばっかり来てたんで多分映画が日本の配給会社なのかどっかなのかはそういうポップなタッチにしてより多くの観客を呼ぼうとしてたけど、結局なんか広告の受け手としては社会派映画って読み取ってきてんじゃないですかね。
うん、
名古屋はね、東京はどうだったかわかんないけど、
いや東京もね、僕が行ったのはね、シネマアート新宿っていう新宿にある映画館で、あそこってあれなんだね、ほらアジア映画ほとんど専門みたいな感じでやってる映画館なんだ
よ。ああ、そうなんだ。
もう知らなくて、でだから他のやってる映画なんかもそういったような配給の映画が多かったんだけど、だから実際見たら僕以外はほとんどおじさんおばさんばっかだった
ん
だよ、確かに。で、まあ、僕もおじさんちゃおじさんなんですけど。でね、ちょっとこれに関連したんだけど、先にですね、この間の、配信した、あの頃と、あと、ブルーの、ツイッターのちょっとね、ご反応をちょっとご紹介したいと思います。で、いいねいただいた方ですね。あと、しんごくん、かえでさん、たないさん、ともさん、ハッピーさん、パミモさん、ララさん、コーマラジオ薬剤師がお届けするラジオさんから、いいねいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。でですね、ちょっとね、今、このタイミングでちょっとこれをご紹介したのはですね、驚いたのが、今日ですね、この日本を映画ちょっとやりますよっていうことをツイッターでお知らせしたんですよ。
はい。
そうしたら株式会社ツインさんというところがですねいいねくださってて、
はい、
でこれはですねこのサムジンカンパニー1995を配給していらっしゃる会社さんが、
はい、
我々のツイートにいいねしてくださってて、これを評論するっていうことを。
すごいっすね。
なので、ちょっとびっくりしたんで、もしかしたらね、ちょっと我々の表もちょっと聞いてくださってるかもしれないので、ちょっとね、なんかね、ああ、嬉しいなという感じで。
はい。
はい、ちょっと今日進めたいと思います。
はい。
はい。で、じゃあ、早速ですね、まあちょっと今、ラスジとちょっと、きっかけをちょっとご紹介、お伺いしたんですけど、じゃあ、まず江野沢さんのちょっと、感想からお伺いしましょうかね、そしたらね。
そうですね。だから韓国の1990年代ってまずどんな時代背景なのかっていうと、
はい、
これ結構やっぱりなんか全然想像がつかなくもないというか、うん、ある程度先入観が僕の中にはあって、で当時の1990年代の韓国ってなんかサムスンとかがすごく台頭してきて、多分サムスンをなんかもじってサムジンカンパニーって言ってるんだと思うんですけど、ね、で、なんかでも実際どうなんだろうっていう、なんかそういう興味で見てたところもあるんですよ。で、まあ、きっとデフォルメをしたそのところっていうのは、
うん、
絶対あるとは思うんですけれども、なんかその日本の1980年代みたいな、なんかもうその要は 高卒のその女性社員がもう制服まで着てると。多分日本の90年代って制服着てる会社もあったと思うんですけど、まだちょっとそこからは脱却してんのかなと思うんですけど、なんかそれがなんか日本の1980年代がなんか色濃いみたいな、なんか会社の雰囲気がある、あって、なんだけどなんかその会社の上層部の、まあ、要はなんか、M&A の云々みたいな話なんですけど、そこの論理だけが今の2010年代の日本みたいになってて、すごいちぐはぐな感じがしたんですよ。
で、あーいやそれ、うん、どうぞ、はいはい、
日本の1990年代って別にそんななんか敵対的買収がどうのとか、M&A がどうのとかって、多分ホリエモンが出てくるまで全然そんなのってあんまなくて株式持ち合いして安定的にみんな仲良くで、さっき言ったその1980年代的な、OL とかもまだ残ってるみたいな、うん、OL って言い方自体がもうねすごい死語ですけど、そういう感じだったんですけど、
うん、
でも韓国ってなんかそのかとか中国とかって、うん、多分その日本がなんかうだうだしてる間にバーンとなんか日本の状況を飛び越えて、しまったんだなっていうのが、なんでだろうって思った時にあの映画を見て、
うん、
なんか上の資本の論理だけがなんか全然今の日本っぽい感じなんで、うん、なんかそこの上層部の違いっていうのが、ああこうやってなんか経済発展の違いにつながったんだろうなっていうふうに僕は読み取りました。全然ストーリーに絡んでなくて時代背景の話ばっかり
したんですよ。あ、いやでもね、僕も ほぼ同じようなこと思ったね、なんかね、本当に。ああなるほどね、
うん、
いや確かにあのこの映画を初め見た時になんか、え、なんかショムニみてえな、なんかビジュアルだなっていうのを思ってて。で、実際ショムニみたいな感じのなんかこう、見た目じゃないですか。だから、なんか OL のなんかドタバタコメディかなって感じのやつは思ったんですよ。なんだけど、なんか予告見たら、あれなんかちょっと違うのかなって思ってて。で、実際ね、いやだからもうかなり、ちょっと初めナーメーテーター的な感じでなんか見たんだけど、実際見たら、すごいこう、なんていうかな、韓国の、あのビジネスっていうか社会におけるそのここ20年ぐらいの歴史をある意味ちょっと総括するような内容で、
うん、
それがすごいびっくりしたっていうのがありますよね。
う
ん、
そうね。
で、うん、で今実際エロさんが言ったみたいに雰囲気的にはすごい1980年代の日本っぽいんだよね。
うん、
なんだけど一つ違うのが異常にグローバリズムっていう
ね。そうそうそう。
それがすごい違和感だったっていうなんか、
うん、
うん、確かにあるね。
そう、ね、多分だから1980年代の日本って別にそんな一般社員までみんな英語を学びましょうとかってそんな全然やってなかったと思うし、で多分一部の、日本の場合だったらエリートの人がアメリカとかで留学して、うん、その人が、まあ、日本戻ってきてっていうぐらいしかグローバリゼーションって多分なかったと思うんですよね。 だけどこの映画ってもう全具体的にもう英語みんな喋りましょうとかやってるっていう点も、うんうんうん、まあちょっと多分なんか今の日本っぽい感じがありますね。
うん、確かにそうなんだよね。
あと微妙な反日テイストがあるっていうね。
はい、あったっけ。あった、なんかあんま気にいけ。あれか、最後のあの、買収する劇のところね。
そうそうそう、だから結局まあこれちょっともし不都合だったら切っちゃってもらいたいんですけど、
じゃあですね、今ここまではとりあえず内体のネタバレなしで、
うん、
来てますので、
うん、
ネタバレしたくないよということはここからすぐ劇場に行ってくれる行ってその後半見た後に後半見ていただける聞いていただければ一番いいと思います。はい、
はい、
で今から我々にはそんなネタバレを隠すような技術はないのでこれからネタバレ全開でいくと思います。
はい、
はい、
結局だから日本の電機メーカーにそのサムジンカンパニーが買収されるみたいなことがその上層部で勝手に、しかもそのオーナーの会長の意向も聞かずにグローバリゼーションを進める社長が進めちゃってましたみたいなことが発覚するみたいな話なんですよ。でそれはもう社員全体的に嫌ですっていう意思表示をするって話なんですよね。だから微妙になんかそこでなんかその対象が韓国内の会社に買収されるんじゃなくてあえて日本の電機メーカーってやるところでですね、なんかちょっと反日的な匂いを僕の気にしすぎかもしれませんけど、
あーそっか、そういうことか。
うん、でそれその反日的な部分ってなんかあこれ1990年代から変わんないんだなっていうのは ちょっと、感じたのか、もしくは1990年代って別にまだサムスンとかってそこまでなんかメジャーになってないから、うん、大手電機メーカーって当時から世界的にやっぱり日本メーカーっていうイメージがあるからそうしたのか、ちょっとあの断定まではできませんけどね、うん、なんかそこは感じましたよね、うん、
これあのほらあのこの映画があのちょっと思う初めきの興味持ったのが、うん、その一見この家は庶民的なコメディなんだけど、あの実話を元にっていうふうになんか書いてあったじゃん、
うん、
であそうなんだと思って、まあ、そこしか僕は頭に入れずに映画館に見に行ったんですよ、
うん、
で実際に見たらすごいこうまあそのあこんなことが本当にあったのかって思いながら見ててなんかすごいこう興奮したんですけど、実際アートで調べてみたら結構実話ベースにしてるけど、まあかなりフィクションというかいろいろ盛り込んでる感じなんですよね。
あ
でこのサムジンカンパニーってのは、まあ、俺だからあサムスンって何こんなに昔悪いことしたんかいみたいな感じでなんか思ってたら、実はこれサムスンじゃなくてあの都産電子っていうなんか会社があのフェノール、同じこの映画の中でそのフェノールっていうあの化学物質を川に流してしまって、でそれで周りの農家とかにすごいこう公害が出たっていうのが描かれてるけど、まあそれはその都産電子が起きた事件が元になってるらしいんですよね。であとその買収っていうことがあるけど、その買収っていうのはまあ実際その頃から要はグローバリズムでまあそういうことがだんだん増えてきて、で一番モチーフにしたのはそのエンロンのなんか、うん事件をなんか結構影響を受けたというのは監督のインタビューだとそういうふうに書いてあったんですよ。
あそうなんですね。へえ、
うんうんうん、だからまあ確かにそこでじゃあ買収相手がまあ一応アメリカが敵になアメリカから送り込まれた社長だけが日本の企業に買収させようとしたっていうところで、そういう意味で日本相手日本の企業って言ってるところは確かにまあちょっと反日的なところねあるかもしれないけど、っていうよりはむしろそのアメリカっていうか、まあ、具体的なことは多分、もう国際社会というか、その前の、その後の、韓国の金融危機とか IMF の、ことをもしかしたら示唆してるのかなってちょっと思ったんですよね、僕はね。
ああ、なるほど、なるほど。そういうことね。
うん。
うん。
なんか、あ、こんなのあります、他に。なんか。
そうですね。だから、あとはまあそういう構造がありつつも最後会長っていう人が出てきて結構なんかこれがイメージ通りのなんか韓国の財閥みたいなあのイメージ通りだったんですよ。でその財閥のオーナーのである会長がアメリカから来た社長に任せるみたいななんかあの構造がまあそれはそれなんかどちらかっていうと韓国としてなんかイメージしてた先入観に近いなと思いました。あそこは
そう、そこで会長が出てきたときに、なんか、いよ、水戸黄門待ってましたみたいな感じの、なんかこう、痛快な感じでやるかなと思ったら、いきなりやられるから、なんか、と思って、なんか、やっぱそこのなんかこう、やってやっての感じの頃も、ちょっと痛快でなんか見てて面白かったですよね、確かに、なんかね。
う
ん、
確かに、確かに、ね。うん。
そうなんだよね。なんかあります
なと。なので、まあ、だからストーリーをなんか、としてはね、うん、まあ、本当にその、うんうんあとは何だろうなマスコミの方にその会社側が悪い情報というか報道が出ないようにマスコミ潰しにかかるとか、うんまあ、そこはなんかねなんか日本でもありそうななんか話だと思ってまあよくある話なのかななんて思ったりしましたけどね。
あそうだね。
だから90年代ってやっぱりなんかちょっとね捉えどころがないところが今まであって特にね、うん、外国の90年代ってどういうふうに
確かに
捉えるのかなっていうのはあるんですけど、うん、そこの部分が、うん、なんか よく分かっそれがもう全て社会の、ね、鏡だとは言いませんけどなんとなく韓国ってこうだったんだなっていうのが分かりました、うんうん、
韓国ブームが日本に起きたのって大体やっぱ2000年頃から、
うん、
要は冬のソナタ以降
そう
とかあの頃から でそれまでってなんか韓国のあんまり文化とかって日本に入ってきてなかったから、
うん、
だからいまいちなんかどういう状況だったのかってなんてのよく分かってないんだよね、
う
ん、
そうそう
だからそういう意味でなんかちょっとね俺このか関連で結構いろんな韓国映画もちょっと見てあそっか韓国ってこういうことだったのかなちょっと分かったところがあって面白かったですね、
うん、なんかね あと音楽が、うん、僕98年に韓国に初めて行ってるんですよ初めての海外旅行で。
あ、そうなの？98年だったらまだ大学生ぐらいじゃん。
そうそうそう。で、 韓国行ったらやっぱなんていうかね、音楽がなんか日本のそれこそ日本の80年代のなんかアイドル歌謡みたいな感じのをさらになんかあのスーパーになってる BGM のなんか音質の音源で鳴らしてるような感じの音楽だったんですよ。
確かにこの映画でさ、やたら音楽が強調的に使われるけどさ、やたら電子音が多くてなんかこうすげえ80年代っぽいなと思ったん
だけど、そうだからそれがね、なんか懐かしく感じたと同時に、やっぱ韓国のその発展ってその音楽もね、やっぱ今 BTS とかなんだとか出てますけど、これもなんかすごく発展したっていうのが、なんかやっぱ今から考えると思いますね。
ああなるほどね、だからなんかその要は韓国、あどうぞ、
ああすみません、だから韓国って多分その日本でいうとこの90年代でなんかその打ち込み音楽で小室ブームだとか、まあ、ミスチルみたいななんか外国の洋楽テイストの、エッセンス入れたポップスとか、そういう時代をなんかいきなりすっ飛ばして、なんか欧米の音楽とかにもうなんだろう、行っちゃったというか、行っちゃったって言い方だとなんか批判的に来るけど、まああのうん、うまくその韓国テイストつけつつ、適応できちゃったっていうのがあって、なんかそこのところがやっぱりその日本人として感覚が分かんないから、だから中国韓国の発展みたいなものってなんか本当にだから日本の90年代をすっ飛ばすようななんか感じがありますね、
ああ、ほら韓国ってさ、そもそもほら軍事独裁政権下で、で結局民主化したのが1980年代後半、中古版か後半かそんぐらいでしょうよね。だからそれまでの外国の文化ってのがなかなか入ってにくい状況で、だからそのロックが入ってき、ロック文化があんまないんだよね、そういうのが。でいきなりそのダンスミュージックとかそこら辺の文化から入ったところがあるから、だからそういう意味でちょっとそのなんていうかこうね、偏ってるってことでもないんだけど、まあ、そういうような文化になってるってのがあるのかもしれないか、ね、
うん、そうです。だから当時僕、あの韓国行った時に日本で言えばなんかその超おしゃれな、日本で言えばって今例えが全然思い浮かんでないですけど、女子大の地区があって、なんかそこのエリアが若者向けの店がありますっていうのでちょっと観光で行ってみたら、だから日本人だったからそのなんか洋服屋さんとかの店の人からこれをなんか日本語で言うとどういうんだみたいなことを聞かれて、なんかあの翻訳をさせられたっていう思い出があって、だからね、その時はなんか日本人観光客向けに何かいろいろ売ろうとしてたんだと思うんですけどね、なんかそんな時代が昔はありましたねっていうのを思い出しました、
うん、ああなるほどね、あそうなんだ、もうじゃあなるほど、じゃあ、まあ、てかその要は外国というか外資に頼るっていう体質がやっぱもう軒並みあるというか、っていうかそういうことなのかなってもちょっとね思うんだけど、うん、そのなんていうかな、あの要はそのあいいですか、僕の感想に移っていいですか、
じゃあ、あもちろんもちろん、はい、
あ一応あの僕が思ったのはだからその要はね、まあ、フェミニズムとグローバリズムと、うん、あとその要は企業悪というものが、うん、結構この映画のキーワードなのかなと思ったんですよね、うん、でまあフェミニズムっていうことで言えば、まあ、さっき言ったようにその要は女性に対してのその要は差別的なところがあって、でこれはまあ日本でもまああるっちゃあるんだけど、韓国はなんかその女性管理職とかの国際比率が日本より低いっていう、なんかもうまあめちゃめちゃなんかやっぱそこら辺がひどいすごいっていうことらしくて、だからまあね、であれこうあんなにこう高卒と大卒を見た目で区別するとかって あれ日本であるのかね、
いや日本でもだからあるんじゃないの、うん、日本の場合で言えばだからその一般職と総合職っていう分け方をしてて、で一般職来る人っていうのは、うんうんうん、まあその男女差別で言えばもうなんか暗黙裏に女性しか来ないとかことを想定してるとか、うん、あとはその募集要項、まあ、募集要項で総合職は大卒以上、一般職は高卒以上まで言ってはないかもしれないですけど、でもなんかそういう風潮っていうのはあの、ただ社内でいきなりそのあなたはその高卒だからどうみたいなことは露骨に言う人はいないと思いますけどね、
うん、
日本の場合なんか なんとか大学卒の間でなんとか大学だからみたいなのはねありますけど、
なるほど、そうだね、まあだからまあそういうところが結構そのよりこう顕著に表、まあ まあ実際どうなのかしないけど、まあそういうような感じの社会だったのかなっていうのがこうすごくね、なんか最近結構韓国でその女性のなんかこういうなんていうの、差別みたいなことをテーマにした映画っていうのがポンポンポンポンと公開されてんだよね。
え、そうなの？
うん、有名なやつだとハチドリとか、
うん、
あとなんだっけ、1980年生まれキムジヨンだっけ、
うん、
っていうなんか映画で結構話題になってて、まあ要は韓国のその女性がどういう感じの生き方なの境遇にいるのかっていうのを映画で描いてるやつが日本でも結構話題になってたりするんです
よ、ね。それ舞台は今ですよね。
あ、だから1980年生まれキムジヨンってまさに僕らと同じような世代の人の女の人がどういうような感じなのかっていうことを、まあ、女性の主婦の目線で描いたやつと、あとハチドリってのはその女子高生の女の子が主人公のやつで、
うんうん、
まあそういうようなことが結構出てて、
うん、
だよりあっちはほらより強烈な儒教社会だから、まあ日本よりもあからさまにそこら辺がね結構より強烈に出てるとこあるのかもしれないなっていうのは、まあ、思ってるけどね。
なるほど。あ、じゃあその流れの、うん、位置づけにある映画なんですかね、向こうで言えばね。
うん、だもし、うん、だちょっとそういったいろんな映画が作られてるっていう意味での一本なのかもしれないね、もしかしたらね、なんか。で、あと思ったのはこのグローバリズムっていうことですよね。
うん、
で、僕だからよく分かってなかったんだけど、今回別の映画を一本見たんですよ。
うん
うん、それは国家が破産する日っていう映画で。
へー。
でそれは要はいわゆる韓国のアジア通貨危機やったじゃないですか。
うん、
で、あの時にどういうことを韓国政府がやったのかっていうのをこう、まあ、ちょっとアミドキュメントタッチで描いた、ね、映画があって、うん、で、あ、これがあるからこういうことになったのかっていうのがすごいよく分かって、
うん、
で、その映画ってその1998年だっけ7年だっけその通貨危機 で、
うん、
で要は韓国がそのすごく外需頼りにしてたから、
うん、
で外国の株式がこうバッとこう引き上げたら韓国経済がいきなりなんかこうもう破産寸前みたいな感じになっちゃって、
うん、
でそれをどうするのかっていうところで IMF に救済措置を頼むのか頼まないのかっていう瀬戸際なところを描いてるんですよね。
うん、
で、面白かったのが、ほら、日本で昔小田裕二が、就職前線異常なしっていう映画でやってて、バブルの時の、日本で、もう超売り手市場で、なんか大国、なんだよ、就職するために、就職しようと思ったら、どちらかというと大企業じゃないところが、もう金を配って、大学生を、慰安旅行に連れてでも、なんか就職させるみたいな、すごいこう、売り手市場の時代が、映画の中で描かれてるんだけど、もう同じような感じで、その、IMF、そうだけど、通貨危機以前のところが描かれてるんです、その映画の中で。で、なんか、みんな、その研修旅行みたいなの、その就職前旅行みたいなところに、うん、会社が連れてって、
うん、
で、はい、じゃあ、今から、楽しい旅行に行きましょうねって言ったら、そしたら、社員の人が、新入社員候補の人が、他の企業では、なんか、これ、新入社員のためにみんな金一封配ってるって言いますけどって言ったら、うん、そうだね、うちもあるよって感じで、なんか、お金をどんどん配りまくるみたいな、すごい、こう、ところで、そのぐらい、こう、まあ、この映画の中で描かれるのは95年当時とかってのは韓国が超こう経済が潤ってたような時代だったんだよね、
うん、
っていう時の映画で、でその時にじゃあまあこういうの確かにフェミニズムでこれあるけど韓国経済自体はすごい潤ってて、でかつその要はとにかく英語で外需に頼って今日本でそれまで下請けにやってたようなやつ仕事を全部韓国が持ってって韓国でもうなんかどんどん生産して中小企業もまあみんなそんなに今みたいに格差が全然開いてなくて、
うん、
中間層がすごい分厚いような韓国の時代だった時の話っていうのが、あ、そうなんだと思ったんですよね。
うん、
で、だからこそみんな英語を勉強するのに必死で、それはなんでかって言ったら、なんていうかな、韓国の輸出依存度って半分ぐらいなんだよね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
うん、で日本って 11% ぐらいだから、
うん、
異常に韓国ってその要は外資頼りというか、
うん、
外国経済頼りだから、
うん、
だからこれぐらいそのグローバルってそういうことに必死なんだっていうのがその日本とちょっと違う。だから初めに井野さんが言ったその要は雰囲気は80年代の日本っぽいけど、
うん、
経済はグローバリズムっていうのは、
うん、
多分そういうことなんだろうなと思ったんだ
なるほどね、うん、そういうことだ、うん、
うん、
そっかそっか、
だからまあある意味そのアジア通貨危機前だから、若干その効果が破産するよみたいな後に見ると、若干この人たちがのんきに見えるっていうのが、この後すごい地獄が待ってるのにっていう、なんかこう
ねえ、でも なんであの、うん、そっか、まあやっぱりでもその輸出依存度だったらもう末端社員までみんな英語をやりましょうってなんのか。日本もある面ね、うん、高度成長期は輸出をしっかりやろうって言ってたけど、うん、まあでもその時の韓国に比べたらまだまだ低かったし、人口も順調に増えてたから、うん、内需で吸収できてたのかもしれないですね。
そうそう、まあ実際に今でも日本は内需がすごい大きいで、まあ、あの、あ、いや、あ、まるであの、すごい外需大きいような感じにイメージされてるけど、実際はそういう感じで、ただ韓国は本当に外需頼りっていうところがあるから。う
ん、まあさっき言ったその BTS だとか、韓国ドラマとか、ああいうのも結局その国内市場で制作費とか賄った上で利益出すのが厳しいから、やっぱ最初から海外展開っていうのは考えてるっていうのは、
そうそうそうそう、
あるみたいですよね。だ日本だったら一旦アニメとかが その日本でヒットしたのを海外に持ってくる、行くとかね、そういう、まあ、今は結構最初から海外の公開とかも考えて見据えてやるけれども、やっぱその考え方になったのってやっぱりここ10年とかの話でしょうし、
うん、そうだよね、
うん、
まあでもその映画で見て思ったのは、その要は、あ、え、韓国、よくは、ボラもよく分かってないんだけど、まあ、あの時、その IMF が、その要は、あの、その、経済を補填するために、その、いろいろ、あの、大量解雇しろとか、非正規広げろとか、なんか外国人の株勝率上げろとか、なんかすごい条件突きつけてくんだけど、で、あの時だ、韓国って、韓国経済ってさ、あの、あれなの、国家予算っていうか、ああいうのって、自国通貨建てじゃないの、ああいうのって、なんかよく分かんないんだけど。
自国通貨じゃないの、ウォンじゃないの、
オンなの、なんかそこがすごいこう、IMF にものすごい頼らなきゃいけないぐらいな感じなのかなっていうのが、まあその時ちょっとその韓国のそのなんていうかな、まあ、予算というか国家システムがよく分かんなかったから、ああそうなのかっていうのもちょっとよく分かんなかったんだけどね、なんかね、
うん、
まあでもとにかく IMF 悪でなっていうのがすごいクソ映画みたい
な、
強い印象付けられるようなね映画でしたけどね。
うん、そうね、
まああとあれかな、そのこの映画でずっと描かれる、なんだっけ、そのお企業汚職というか、企業なんつうの、その要は、まあ、今回だとそのフェノールっていうなんか化学物質を流してるっていう話だったけど、うん、でなんか監督のインタビューを見ると、まあ、その登山電子のやつと、あと日本の水俣病の事件をなんか結構調べて、でなんかモチーフにしたっていうのが書いてあった。
うん
うん、で、あの、だからみな、実際はほら、今度さ、あのジョニー・デップが主演で水俣って映画やるじゃん、
うん、
だからなんかそういうこともなんか今ちょっとね、なんか話題にするっていうか入りなのかなって思ったりしたんだけどね。
そうね、なんか そういうのあんのかね。なんか、まあ、確かにちょっとさっき思ったのが、日本のそういう公害って1970年代だったから、それから考えると韓国ってなんか好景気とか、なんかね、その公害問題とかグローバルななんか金融の話とか一挙に90年代に来ちゃったって感じしますね。
うん、そうだね。だから、あの、もっと古い話なのかなと思ったら、そんな最近まで起きてたのみたいな感じなんだね確かにそうだよね。
うん、
うん、
いろんなことが一気にあったんだね、じゃあ韓国は。
うん、そう、だから本当この映画見てると、あ、そっか、韓国ってその90年代、いわばその、ね、民主化してから、あの、なんかキム・ヨンサムだっけが、ね、あの大統領になって、韓国経済グローバリズムだって言ってから、この最近までの流れが、あ、こういう流れでこうなったのねってのが、ここすごいこの映画見てよく分かったね、なんか、
うん、
なんか、
うん、なんかそうね、意外に大人の国って分かんないもんですね、うん
そうだね、
うん、あとメイクとかはなんかその日本と比べるとなんか、うん、違和感がないというか、今の韓国人女性もああいう感じじゃないってはちょっと思ったんだけど、どうなんでしょう、今違うか全然。
ああ、でもあれ見てるとなんか僕の好きな若者のすべてってドラマがありますけど、あの頃の90年代の なんかこう、感じなのかなって、なんかちょっと思ったけど、今みたいな、ほら、なんだっけ、オルチャンメイクだっけ、なんかこう、はい、すごいこう、キラキラ肌をさせるような感じの、あれともはまたちょっと違う感じの、ちょっと古めかしい感じがしたけど。
なるほど、なるほど。うん。
うん。
そっか、日本に比べると、だからなんか、日本もっとなんか、ワンレン、ですみたいなのとかさ、なんか強烈にちょっと違う感じがしたんで、
確かになんかでもなんかバブルじゃないって感じのなんかこうファッションとかではないよね、うん、確かにね、なんか
ちょっと日本の そのファッションだけは日本の変化が今と比べると急激なのかもしれないですね、韓国に比べると。
ああそうね、なんかまあこの主演の女優さんはあれなんだね、ほらグエムルの女の子、これ 女中学生の女の子いたけど、あの子なんだよね、あのね、主役のね。
ああ、そうなんだ。
うん、そう、と気づかなくて、ああ、すごい綺麗な女優さんだったんだなって、なんかイメージだったけど。ね、だ自分のお母さんとかに話聞きながら、なんか当時こういうファッションでこういう感じだったねよって、なんか参考にしながら、なんか役作りしてたって声だったから、なんか。
なるほどな
って思ったけどね。まあ、あとあれかな、まあ、あれだね、その要は企業にいて、どうするのかっていうみたいな、まあ、ちょっと自分とか一緒も身につまされる感じもあるけど、その要は、この結局ほら、この人だ、結局、一番悪いのは、その要は、外交から誇られたビル・ゲイツみたいな社長がいたけど、あいつの命令で、こういうことがあってて、で、全部黙認されてて、文書も偽造されてたみたいな話だったけど、で、それって要は末端の社員は、なんかこう、命令されてるからそのままやってるみたいな感じがあって、で、ガになっちゃった、上司も、あとほら、会長の息子、息子だっけ？なんか工場長みたいなやついたけど、なんかあれも結局そこら辺でなんかその命令されてるからそういうふうにやってたら、それが結果的にその住民たちを死に至らしめるような公害を出してたっていうところで、でこれはなんかちょっとね、僕はなんか最近よく思うことで、いわゆるほらハンナ・アーレントが言ってた凡庸な悪ってあるじゃん、ほら、ドイツ のアドルフ・アイヒマンとかがね、だけど、まあああいうような、その要は一普通の人が何なんかこうその組織の中にいることで、なんかそんなに罪悪感を感じることもなくやってしまってる悪みたいな、なんかそういうのをなんかちょっとね見てるようで、なんかちょっとゾッとしました、なんか。
なるほどね、うん、
あ
確かに確かに。
いつの間にかリンゴ農家のおじさんに自分がやってることがこういきなり体にバッて見て、それを主人公の女の子が見て、なんかやべえって思うようなシーンとかがあったりしたけど、あれなんかはなんか自分は会社の命令でなんかどんどんそのここの地域の人を説得しに回してたけど、それはいいのかっていうことをなんかこう自分に問うというか、
うん、
っていうのをなんかね、ちょっとなんか見てなんかうわーって思ってる感じというかね、だこれ、だそうだ、これから一曲見て、なんか結構なんかね、ほら、ミルグラム実験の映画とかなんかいろいろね、ちょっと関連したものを見てね、なんかね、ちょっと恐ろしくなったのもあったけどね。
まあ、今の日本企業もね、最近なんか三菱電機がなんか検査の不正がどうのみたいなのが、なんかボンボン出てきたりとか、なんかまあ、50歩100歩かななんて感じはしますけどね。
そうだね、
なんか日本はなんかすごい精密な神話みたいなのが80年代とか好調な時は言われてたけど、結局その時代からもう不正ってね、そのさっきの三菱電機の話も続いてたりするんで、
なんか三菱系ってなんか一番多くない、なんかこの間俺空飛ぶタイヤって永瀬智也が主演 の映画見たんだけど、あれも三菱自動車がほら、三菱不走かがね、不正をやってて、でそれで事故が起きちゃってっていうのを、ね、描いたような映画だったけど、ね、あれはだからもう本当に企業で働いてる人からすればすごくこうね、なんかいろいろ思うことがあるような映画なんじゃないかなと思うしね、
まあ、今回はそう、
っていう感じですかね。
そんなとこですか。
なんかありますか。
いや、まあ それぐらいかな。
いやでもすごいこういい本当なんか まあ、本当なんか、しょむりみたいな映画かなと思ったら、すごくこう深い、あの、テーマまで、こう、なんか、描かれてる映画で、あの、すごい、あの、本当面白かったです。
うん、
あの、ご紹介くださって、すごい良かったです。
ああ、良かった、そう思ってくれたら。うん。
うん。いやでも、なので、またぜひ、ちょっと、ま、次もなんか面白そうな映画をちょっとご紹介していただければと思いますので。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、あの株式会社ツインさんもね、ぜひちょっと我々のラジオをお知らせくださればありがたいです。じゃあそんなことでね、あのちょっと今回の殺人カンパニー1995をあのご紹介しました。はい。で、次回は小野真知子さん主演の茜色に焼かれるの映画表をやりたいと思います。はい、ありがとうございました。と、ポッドキャスト番組、ラジオ G ですね、映画表紙の G では、番組のお便りを募集しております。番組のご感想を取り上げてほしい映画作品、人生相談コーナー、相談おじさんへの人生相談などなど、番組公式メール、info@radioG.jp または、Twitter のダイレクトメッセージまでお気軽にお便りお送りくださいと。お送りいただいた方でご希望の方には、意外とよくできていると評判のラジオ G 公式缶バッジキーホルダーをお送りしております。ポッドキャスト番組はデメントでやっているので、皆様のリアクションだけが、番組のエネルギーです。ここでお便りお待ちしております。よろしければ、各配信アプリでも番組登録をお願いしますと。はい、ではサムジンカンパニーでした。